이 꾸르파레양 이타강 아와 오음사쿠라 지라랑 키카무이마 우시리에카 아야이 코시네레 우스이파카네.
이란 からっておはようございます。2017年3月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第191回目の放送です。カヤノチゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日11日は東日本大震災が発生し、丸6年となりました。後ほど、ワイワイガヤガヤのコーナーで取り上げます。地震による津波で多くの人命が失われ、さらに東京電力の福島第一原子力発電所の暴走による放射能被害を避けるために、避難生活を余儀なくされている方も多数いらっしゃると思います。アイヌ語で3月は、モキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは、3月2日付北海道新聞より訃報です。白糠アイヌ協会の会長、高木剛さんが2月28日午後1時10分、心筋梗塞のためお亡くなりになりました。72歳でした。お通夜・告別式は終了しております。高木さんは十勝管内阿諸町出身、2005年に北海道歌利協会白糠支部、現白糠アイヌ協会の支部長となりました。2011年から台湾北部の先住民族、タイヤル民族との相互訪問交流をはじめ、昨年11月にタイヤル民族の団体と友好交流協定を結びました。ご冥福をお祈りいたします。本日二つ目のニュースは、2月20日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承、歌や舞踊、ビラトリの子供ら披露。アイヌ文化の伝承に取り組むビラトリ町民らが活動の成果を発表するシシリムカアイヌ文化祭が2月19日、ビラトリ町中央公民館で開かれました。会場を訪れた165人が、歌や舞踊などを通じて、アイヌ文化の魅力に触れた。28回目となる今回は、ニブタニアイヌ語教室に通う子どもたち16人が、ウポポ、座り歌や踊り、アイヌ語歌詞による合唱などを発表。続いて、阿寒アイヌ民族文化保存会や、ビラトリアイヌ文化保存会のメンバーが、古式舞踊を披露した。舞台に立ったニブタニアイヌ語教室の織田瑞希さんは、ウポポの最初のパートをうまく歌えてよかった。観客の皆さんが拍手などで盛り上げてくれて嬉しかった、と話した。会場には、町の文化保全活動などで町民が制作した、チェプケリ、酒川の靴、や、ニマ、木をくり抜いた鉢、なども展示された。本日、三つ目のニュースは、2月25日付、北海道新聞より、言語サミット道内開催、アイヌ語など継承を探る。文化庁は新年度、危機的な状況にある言語・方言サミットを北海道内で開く方針を決めた。国連教育科学文化機関ユネスコが 消滅の危機にあると認定したアイヌ語など国内8言語方言の継承方法などを発表し合う場で、道内では初開催となる。アイヌ文化振興法が7月に制定20年を迎えることを踏まえ、文化庁国語課はアイヌ語に関する報告を手厚くし、アイヌ語復興に向けた機運を高めたいと話している。文化庁は昨年10月、サミット開催を北海道に打診。道は北海道アイヌ協会や公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、略称アイヌ文化財団、北大アイヌ先住民研究センターなどと協議し、1月下旬に受け入れる方針を伝えた。同アイヌ政策推進室は、アイヌ語に対する理解を広める貴重な機会と歓迎する。同は12月に千歳市内で開催する方向で検討。その時期には千歳市内でアイヌ語の弁論大会、板観楼が開催される予定で、道外からの参加者に弁論大会を見学してもらい、アイヌ語復興に向けた取り組みを紹介する狙いがある。ユネスコは2009年に消滅の危機にある言語、方言を公表した。国内ではアイヌ語のほか、東京都の八丈、鹿児島県の奄美、沖縄、鹿児島県の国頭、沖縄県の沖縄、宮古、八重山、与那国の各方言を指定。アイヌ語は5段階評価で最も危機的な、極めて深刻と位置づけられた。アイヌ語は明治政府が1899年、明治32年に制定した北海道旧土人保護法で、アイヌ民族の子どもに日本語教育を強制したことなどにより、衰退を余儀なくされ、現在、母語話者はほとんどいないとされる。1997年に制定されたアイヌ文化振興法は、アイヌ語などについて国民に対する知識の普及を図る施策を推進すると定めた。同年発足したアイヌ文化財団が、アイヌ語講座などを行い復興に取り組んでいる。サミットの初回は2014年度に東京八丈島で開かれ、15年度は那覇市、本年度は鹿児島与論島で開催された。各言語、方言の語り手や伝承者、研究者らが参加し、日本語と言語、方言の聞き比べや調査研究の報告などが行われている。本日最後のニュースは2月28日付北海道新聞より、夢はママみたいな民謡歌手、5歳武田一華ちゃん人気。ビラトリ町内の自営業武田仁さんの長女一華ちゃん5歳が民謡を習い始めてから1年余りで立派な歌いっぷりを披露し、地域の話題になっている。3月5日には1年前の初舞台と同じ苫小牧での発表大会に出場し、成長ぶりを披露した。一華ちゃんの母は、民謡歌手の貝沢さやかさん30歳。5歳から民謡を始め、同知事優勝旗争奪全道民謡決勝大会では、江差し追い分け、北海道民謡、全国民謡の全3部門を制した実力者だ。高尚民謡三弦会が週1回、むかわ町で開く教室で指導を手伝い、いちかちゃんも昨年1月から一緒に通う。いちかちゃんは昨年3月に同会の発表大会で初舞台。その後、地域の祭りや敬老会などでさやかさんと共にチャグチャグ馬子や太鼓演奏を披露してきた。幼い姿で堂々と歌う姿が注目を集め、聴衆から花束も贈られる人気者に。さやかさんも、教室は夜なので疲れているとぐずるし、歌も拳など民謡らしさはまだまだ、だけど音程の良さにはびっくり、と太鼓判を押す。発表大会は3月5日午前10時、苫小牧市文化会館で開かれた。いちかちゃんは津軽甚句などを歌い、さやかさんも自慢の喉を披露した。5月には全道につながる大会もあり、苫小牧支部代表になるのがいちかちゃんの目標だ。いちかちゃんは、舞台はちょっと緊張するけど、 着物を着られるし楽しい。大きくなったらママみたいな民謡歌手になりたい。さやかさんは、子供の頃大会出場のため家族で旅行したのがいい思い出になっているので、いちかともそんな思い出を作りたい。いつか一緒に江差追分の大会に出られたら、と楽しみにしている。以上が本日のニュースでしたが、シロさんコメントをお願いします。
はい。2月の19日にですね、琵琶湖中央公民館で第28回シシリム館アイヌ文化祭が行われました。その時子どもたちの発表がですね、とても上手だったんですよね。だから今後、アイヌ語教室子どもの部の活躍を期待したいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは最後に告知をお届けします。3月18日午後5時から学習会、先人たちの遺骨を故郷の地、琵琶湖へが開催されます。場所は琵琶湖町二部谷生活館。講師に、苫小牧駒沢大学教授植木哲也さん、北大海事文書研究会共同代表殿平義彦さん、北海道大学教授小田博さん、弁護士市川盛博さんをお迎えし開催される予定です。学術研究を理由に、明治昭和初期から大量のアイヌ遺骨と副葬品が墓地から掘り起こされ、全国12大学と10を超える博物館施設に保管されています。琵琶湖町内から少なくとも27人分の遺骨が持ち出されています。なぜこんな事件が起きたのか、どうすれば元通りにできるのか、浦河町など各地で実現しつつある返還・再埋葬を振り返りながら学び合う学習会です。3月18日午後5時から琵琶湖町二部谷生活館において行われますので、お時間のある方はぜひ足をお運びください。以上が本日のニュースでした。担当は仙石優子でした。
ワイワイガイガイのコーナーです。本日のテーマはですね、東日本大震災から丸6年を迎えてというテーマでお話をしたいと思います。私、司会進行を担当いたします、茅野史郎です。それでは順番に、今日出演する方、どこで住んでいるかとお名前を教えてください。はい、どうぞ。
琵琶湖町本町から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
地図内から参加の仙石です。よろしくお願いします。
琵琶湖野球別から参加しています木村文雄です。
はい、ちょうどですね、今から6年前、3月11日ですね、日にちとしては昨日に当たるわけですけれども、まず1万8000人の方が津波などによって命を失われたと。で、現在、12万3000人の方が避難生活を余儀なくされていると。そのうちの3万5000人は仮設住宅で生活しているということがあります。それで、この津波に伴って、東京電力の福島第一原子力発電所というところがですね、電源を失われたことによって、原子力発電所の冷却装置がダメになったというようなことで、まあ、メルトダウンというんでしょうか、核融合がもう手に負えない状態になって、実際放射能で放射能が危険なのでみんな避難したというのが、そういう何て言うんでしょう、原子力の事故だったわけですね。そして私の、まあ、身近な事例なんですけども、私の妻のお母さんというのは富岡町というところで一人で住んでたんですね。で、ところがその3月11日の津波によって、福島第一原子力発電所が、ひどい危ないことになっているということで、もうその日のうちに避難 してるんですよ。まあそういうことで、まあ皆さんの身近でそういう直接被害を受けた方もいらっしゃるかとは思いますが、その津波、6年前に起こった津波について、話を進めていきたいと思います。はい、それではまずひろこさんからお願いします。
私が一番今、ひどいなと思ってるのは、基幹政策だっけ、変えるやつね。
あ、はいはい。
あれで、国際基準だったら21ミリシーベート以下のところだったら大丈夫だけど、日本の基準だったら、日本が決めたのは20ミリシーベルト以下でもう帰還していいって言って、それで帰らされることになっていて、それで仮設住宅に住んでる人も、もう仮設住宅にいられなくなるっていうのが、それで、それもめっちゃひどいなって、それが一番私にとってはもう、ひどすぎると思って、路頭に迷うじゃないですか。それが一番今関心というか頭に来ているところです、
ね、仮設住宅で住めないということはもう帰らざるを得ないと。でまして、ね、その帰るところがちゃんと住居が、ね、きちっとなっているかどうかもちょっと分かんないですよね、その辺ね。
それがね、一番 どうしたらいいんでしょうね、本当に。
ね、なんか日本のこうなんか体質みたいなところを感じますよね。なんかね、
はい、ね、ほったらかしでひどいですよね。
そうですね。
国民大事にしないですね。
原発もなくしていくっていう話も一体どうなってるんでしょうっていうところとかね。
こんな国だと思わなかったし、子供の頃から子供の頃は何も考えてなかったけど、まさかこんな国だなんてね、本当に。ちょっと本当にも
確かに一時期民主党の政権の時にね、
はい、
原発はゼロにするんだっていう話ありましたよね。
ありましたね。
してこのビラトリダムも一時凍結ということで、国直営のダムなんかもストップしたんだけれども、民主党政権はそのまま選挙で敗北し、自民党にまだ戻ったというのが現在ですよね、本当にね。
そうですね。
まあ、本当は考えさせられるところなんですけど、
その裏情報というかそういうのをもっと勉強しなきゃいけないなと思います裏情報というかちょっと裏そのね、本当の原因というか、そういうのもちょっともっと勉強しないと、どうしてこうなってるかっていうのをもうちょっと勉強しないとっていう気持ちです、今は。
なんかいろんなところでね、どんな利権が動いているのかとかわからないですね、私たち。
まあ、そういうのあるかもしれないですね。
世界のね、事情というか、事情というか。
第一、原子力行政っていうのはもう何兆円っていう規模でしょ。で、あれを廃炉にするのに50年かかるとか言ってるけど、それだってすごいお金ですよね。で、東京電力は潰すわけにいかないから、国がお金をふんだんにつぎ込んで、いろいろな保証のお金の、まあ、一時建て替えという形でしょうけども、で今ではもう電気料金にその廃炉に必要とされるお金まで上乗せされているということなども、まあ報道では聞いてるんですけど、その額はちょっと分かんないんですけどね。
はい、はい、
はい、千代さんどうぞ。はい
、はい、6年前なので、もうだいぶ前っていう感覚で、子どもたちなんかはいて、今の小学生とかは記憶にない人たちもいたりするんですね。で、私は大人になってから、まあ、当たり前なんですけれども、本当についこの間のような感じがしてしまうので、
6年も経ってなんてね。
はい。まあ、私学校の教員をやっているので、あの日のあの時間はちょうど帰りの会といって、授業が全部終わってこれから帰ろうとしているところだったんですけれども、すごく大きな揺れだったのはやはり覚えています。で、その時はもう子どもたちすぐ返してしまったんですけれども、はい、あの後東北の方で起きたことを考えると、すぐ返すっていう選択肢が良かったのかとか、そういうのは考えなければならなかったかなって後になったら思いますね。すぐ返しだったら、東北の方ではその状況で津波が起きていて、そして、そのまま命を失ったりしているお子さんたちもいたりするので、実際のところそんなに大きな被害が北海道ではなかったので、その後のことについてあんまり 東北地方ほどこう検証とかが進んでないんですけれど、うんうん、大きな災害が来た時の、あの学校の対応っていうのが、うんうん、あのすごく考えさせられることがたくさんありました、今回はね。で、あの大川小学校っていうところが有名ですけど、うん、学校の対応で、
うん、
あのうまく避難させられなくて子どもたちと教員の方がたくさん亡くなっているっていう事例もあったので、あのいつ何が起こってもおかしくない準備っていうのが本当に難しいことだなっていうのはすごく思いました。あとちょっと前にゴジラの新ゴジラって映画を見たんですけど、あのゴジラがやってきた時の政府の対応とかを見てると、映画で描かれている様子なんかを見ると、今回の震災で本当にきっと政府もバタバタして、不測の事態でね、いろいろバタバタしたんだろうなって。まあ映画はフィクションですけれども、そしてあの放射能についてもね、よく理解されてなくて大丈夫だって言ってみたり、避難指示が遅れたりとかっていうことで、あの私も東北出身なので地元に友達がたくさんいるんですが、あの福島で避難した友達もいるんですけど、直後には様子がわからなかったっていうような話もいろいろ聞いてたので。
なるほどね、
はい。
まあ、確かにね、あの報道なんか見てると、アメリカ、日本に住んでいるアメリカ人は原子力発電所から100キロ圏内の人、もうみんな避難しろっていうふうに言われてたそうですね。日本の場合はあれ何キロでしたっけ、10キロ、10キロ圏内。
最初そんな感じでしたかね。大丈夫っていう方がなんか、情報多く流れて。
だから当時のあの枝野官房長官ね、一生懸命皆さん大丈夫ですから、慌てないでくださいって言ってたのを記憶してますけど、本当にあの正確な情報だったのかなっていうのはちょっと今考えるとね、
ことなかれしげみたいな、
ちょっと疑問ですよね。まあ、混乱は防いだかもわかんないけど、その被爆した人見たかもしれないよね、あの報道によって。
そうですね、
うん、
いや、今
それは、
うん、
そうだよね、
実際、
うん、だって一番放射能がその強い飯舘村っていうところに逃げた人、それが一番なんか放射能が流れていったところへたくさん逃げていって、結果的に避難したのに被爆したっていうケースもあったというのを私、
あの、そうですね、あとアメリカからの情報ではもうそっちの方向に放射能が流れるって分かってたのに、
ちゃんと教えなかった
のか、流さなかったっていうこともありましたよね。
まあね、いろいろありますね。後からまあ検証すべきことはいっぱいあるんだとは思うんですけども。はい、それでは次、木村文夫さんお願いします。
いやーね、昨日テレビを見ててね、
はい、
当時の映像だとかさ、それから家族の報道なんか見ててね、はい、本当に胸が詰まる思いで見てましたね。これは日本全国で見てると思うんですけどね、これでもこの弱者に対する思いやりが本当に足りないなと思いながらね、隠れるように住んでる人たちもいるわけだしね、本当になんか冷たい国だなって、今広岡さんが言ったようにね、こんな国だったのかって言ったけどもね、こんな人間が多かったのかって改めてこう感じるよね。だから本当にもう少し考えなくちゃ、いろんなことにと思ってました。
はい、まあ本当にこの災害っていうのはね、地震などっていうのは我々が防ぐことはできないので、そういうものが起こった時にどうやって防ぐかっていうね、そういうことはまあ知恵として本当は受け継がなきゃいけないような気がするんですよね。ただそれがどうやって受け継ぐべきなのかというようなことをちょっと私は考えたりしてるんですけどね、まあ、皆さんなんかその辺でなんか知恵ありますか？
重要な情報がちゃんと国民に伝わるような、そういうふうな、なんていうか、テレビだ全然ダメだし、そういうなんてね、ネットしてる人だってネットしてない人もいるし、そういう人までに伝わるようにね、
なんか岩手県地方の、あのね、津波てんでんことか、ああいうのは昔からの伝承を生かした、成功例かなと思うんで、自然災害についてはやっぱり記憶が残ってたり、記録が残ったりするんですけど、放射能、今回の原発事故に対する教訓というかね、そういうのは ちゃんと私たちも記憶しながら残していかなきゃないですね、うんうん、ちゃんとした情報を求めなきゃとか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、だって北海道だってね泊原子力発電所あるわけであそこも何基でしたっけ、あと4基ぐらいあるんでしたっけ、うん、まあ、ちょっと基数は分かんないですけど、うん、まあ北海道だって本当にね何が起こるか分からない、うん、まあ、地震が来るかもしれない、
いやだよね、
うん、まあ、我々は本当に気をつけなきゃいけないなというようなことを考えたりしています。本日のワイワイガヤガヤは東日本大震災から丸6年を迎えてというテーマで、お話を進めてきました。以上で終わります。
茅野茂、二舞谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二舞谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二舞谷温泉ゆからとともにご訪問ください。カムイユカラの紹介コーナーです。今日のカムイユカラは、オキクルミトゥレシヒ、大空に書いたコタンです。昨年12月4日、千歳市で行われたアイヌ語弁論大会、イタカンローの交渉文芸部門で発表された平村晴美さんの語りでお聞きください。
クレーンではなくね、ひらむらはずに、ねえ、上ね。ねえ、そんな言うから、クイーンで死ねな。あんなぼれ、ぼれ、ぼれ、あころぼたんぼ。あんなぼれ、ぼれ、ぼれ、あるきはる。あんなぼれ、ぼれ、ぼれ、かんてくす、すいてそこまず。Thank you.
今日ご紹介したカムイユから、おきくるみトゥレシヒ、大空に書いたコタンは、1998年に出版された、茅野茂のアイヌ神話修正第1巻に収録されています。1961年に、木村牛門下さんが語ったお話を、平村晴美さんが学んで、板観楼で発表しました。それでは、神話修正よりお話のあらすじを紹介します。おきくるみと妹である私は以前アイヌの村に暮らしていたが、理由があって今は神の国へ帰ってきている。けれども私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉を通らないほどであった。心配したおきくるみは私のために大空の表にシシリムカ猿川の様子を二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に、画像がパッと消えた。そして私はすっかり元気になったと、おきくるみの妻が語った。茅野茂さんによる解説では、カムイユカラやユカラでは、尊敬と親しみの念を持って、自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つ。また、 川に魚がひしめき合う描写や、細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない、と記されています。以上でカムイユカラのコーナーを終わります。
FM パウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日はボブ・ディラン、語録から少し拾い上げてみたいと思います。ディラン曰く、俺にとってアメリカはアメリカ・インディアンを意味する。彼らは昔からこの地に住んでいて、ここは彼らの国なのだ。だから白人はみんなただ不法侵入しているだけなのだ。俺たちがアメリカインディアンにしたことは、恥ずべき行為だ。物事を正すために、アメリカはまずそこから始めなきゃならないと思う、とある。今のアメリカ、トランプ大統領が就任後、異常に増えてきたとされる、オルトライト、白人至上主義者たちの台頭が気になる。あちこちで黒人との摩擦が起きて、やがては内戦が勃発するのではと、気がかりでアメリカの情勢から目が離せない。ボブの言っていることは、そのままそっくり日本国、北海道に当てはまる。日本国がアイヌにしてきたことは、恥ずべきことだ。物事を正すためには、まずそこから始めなければならないと思う。それが今問題のアイヌ遺骨なのでは。2月24日、北海道新聞にこんな記事が、菅官房長官が民族共生象徴空間の開設時期について、2020年4月までに間違いなく公開できるように工事をすると明言した。そして全国の大学に収蔵されているアイヌ民族の遺骨を集約する慰霊施設も整備するとあるが、余計なお世話である。つい最近、共同通信社のスクープで、札幌医大と北海道アイヌ協会理事長との間で交わされた遺骨に関する覚書が、取り交わされた後もアイヌの魂を売り渡した一部の者たちの承諾にて研究に使われていたという、新聞記事と覚書の写しが出回った。こんなものである。私が懸念していた通りになった。オリンピックに向けて、対外向けパフォーマンスに利用し、なおかつ研究しようとする魂胆が見え見えである。どんな立派な施設ができ、北大の総長が慰霊に来るという話もあるが、形だけの慰霊をしても、絵かし、淵先の供養にはならない。アイヌたちよ、こんな話には、用心、用心。何度でも言う。盗んだものは元へ返す。当たり前のことだ。木村文夫の言いたい放題の時間でした。続きまして、いつものように私のエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
では本文を朗読します前に、アイヌ語の説明をさせていただきます。テラ、風、ウパシキキリ、雪虫、チカップ、鳥、チ かっぽうたら小鳥たち、いらんからぷて、こんにちは、え、いわんけや、元気ですか、ピリカおっかいぽ、いい男、ひむんかむい、ひぐま、かむいちぇ、さけ、ちろんぬっぷ、きつね、パシクル、カラシ、シーチカップカムイ、モウキンルイ、チセ、イエ、ホロケウカムイ、エゾオオカミ、アシリチェプ、最初に遡上するサケ、アイヌモシリ、アイヌの国、カムイタッチシリーズ18、秋の終わり、初霜が降り、西日を受けるヌプリが、一段と眩しい、色とりどりの美しさを楽しませてくれる仕事帰りの一時の安らぎに、身も心も癒され、疲れも吹っ飛ぶ。特にもみじの赤が群を抜き、妖艶な美しさが見る者を虜にする。しかし、この美しさも昨夜の雨から雪に変わり、そろそろピークを過ぎようとしている。木の葉が秋の終わりを告げるかのように、一枚一枚、ベラに舞い落ちる様子が、なんとも寂しい。うぱしき霧が消え、天気予報も雪だるまのマークが出る。そんな季節がやってきた。しかし、ヌプリのカムイたちは、みんな元気だ。今朝も、チカップウタラが、楽しく、かわいい声で、いらんからって、と言っているかのように、迎えてくれた。俺も、ええ、言わんけや、と答えたくなる。そんな、爽やかな朝だ。さて、今、ヌプリで一番燃えているカムイがいた。それは、ユクたちであろう。メスジカの発情が最終局面を迎えているのか、声を枯らし、大声でメスジカに最後の願いをアピールしているオスジカたち。人間社会のどこかの選挙区と似ている。頑張れ、ピリカオッカイポ。そんな思いで持ち場へ向かう途中、いいものを見ることが。昨夜の雨で湿った土の上を32センチぐらいの生々しいキムンカムイの通った足跡が道路を横切っていた。250キロ以上はありそうなオスのカムイだ。これだけ大きくなるには相当用心深く警戒心が強いのだろう。しかし、なぜこの食べ物のない針葉樹の中にいるのか、広葉樹林へ向かう途中なのか、それともユクを追っているのか、他のキムンカムイたちはどうしているのだろうか。昨日の現場では、どんぐりがたくさん落ちているのが確認できたので、一安心。キムンカムイも、頑張れ。今回は、ユク、カムイチェプを紹介しよう。ユク、カムイチェプは、アイヌにとって、大事な食料だった。ユクは、発情期以外は、メス、オス、別々の群れをなし行動をとる。今、北海道での生息数は何十万とも言われている。昔のアイヌたちは、ユクを無駄なく利用、いただいていたようだ。内臓は、チロンヌップ、パシクルたち、シーチカップカムイに分け与え、肉は保存食、皮は知性の中の敷物、骨は家庭用具、釣り針などに余すことなくカムイに感謝し利用していたと聞く。しかし今はどうだろう。食害獣として、鹿柵を張り巡らし、行き場のなくなったユクたちを 性能の良いライフルで撃ちまくり、そして足罠を仕掛ける。この足罠ほど残酷なものがあるだろうか。痛みと恐怖に怯え、何時間、時には何日もハンターが来て撃たれるのを待つのである。また中にはハンターに見つけられず、痛みと恐怖に暴れ回り、絶命している鹿の骨を何度か見たことがあるが、何とも残酷ではないか。ここまで鹿が増える要因の一つには、ホロケウカムイの絶滅、食物連鎖の頂点に立つキムンカムイの激減があるのではないか。これもみんな人間が自分たちの欲望のために自然のバランスを崩したことが原因であることを忘れてはいけない。カムイチェプは産卵後、川を下り海へ、そして4年後、生まれた川へと戻ってくる。あの広い海、太平洋、日本海、世界の海を回遊して、生まれた川に戻ってくるというのだから、なんともすごい。8月後半、アシリチェプが河口付近で淡水に体を慣らすために、海、川を何度も往復し、淡水に慣れた頃、一気に上流に向かって遡上してくる。先発隊はメスサケの産卵の適した小砂利の多い場所をもチェックしているのか、メスたちは一斉にその場所へ向かう。メスが先頭に立ち、オスが5、6匹後に続く。適する場所に到着後、すぐに産卵のための掘りを掘り始める。その間、オスサケたちのバトルが始まる。当然のことだが、強いものだけが大きく強い子孫を残すために、メスサケとペアを組み、営みを。その後、1週間ほどで役目を終え、疲れ果てた体を浅瀬で、腹を見せ、川の流れに身を任せる。それをまた、カムイたちが食す。縛れる冬を起こすための大事な食料なのだ。これもまた自然の摂理。楽園のようなアイヌも知り、だったこの地で、いにしえ人、アイヌたちが、見慣れたシーンだったろう。俺も、一度でいいから、外人が入ってこなかった、この時代にタイムスリップしてみたい。一度でいいから。神たちよ、頑張れ。それでは、もう一度、本文中に出てきました。アイヌ語を紹介いたします。デダ、風、ウパシキキリ、雪虫、チカップ、鳥、チカッポウタラ、小鳥たち、イランカラプテ、こんにちは。え、イワンケや、元気ですか。ピリカオッカイポ、いい男、キムンカムイ、ヒグマ、カムイチェプ、サケ、チロンヌップ、キツネ、パシクル、カラス、シーチカップカムイ、猛禽類、チセ、イエ、ホロケウカムイ、エゾオオカミ、アシリチェプ、最初に遡上するサケ、アイヌモシリ、アイヌの国。以上でした。
こんにちは。二谷小学校だよりの時間です。今日も二谷小学校校長、阿部がお送りいたします。もう3月になって、3学期って本当に短くて、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るっていう風に、もう毎年感じるんですけれども、本当、あっという間に1年が終わってしまうな、っていう風なのを、この時期に感じてます。それで、先日、6年生の子供たちの方から、6年生卒業文集を作るのに、先生方にも、いろいろ書いてほしいという風なことで、プロフィールみたいな、そういう風なのを卒業文集によく載せるんですけれども、先生方の聞いても、そんなに興味あんのかなと思いながらも、その項目の中に、将来の夢はという風な、そんな風な項目があって、まあ、子供たち同士で書くならば将来の夢はっていう風なのは、意味あんのかな。もうこの年になって夢はって聞かれてもっていう風な、そんな風なのを思ったんですけど、その時ちょうど、ブラッと、学校の中を歩いてて、図書室っていうか、ホールに、本棚ずらーっと並べてあるんですけど、うちの学校。そこの本棚に、一冊の本を、見つけまして、それが越塚隼人さんっていう、元中学校教師で、自分よりも、2、3歳若いぐらいなんで、自分も名前だけは知ってたんですけれども、その先生が書いた本なんですけど、その先生っていうのは、2年前ぐらいにビラトリに来たことあるかな、公演で来たことあるかなと思うんですけど、油が乗ってた30代半ばぐらいかな、その時にスキーの事故で、半身不随というか首から下が全然動かなくなってっていう風な、そういう大怪我を負って、それでもう無理だろうと、復帰は無理だろうっていう風な、そんな風に言われてたんですけど、周りの人たちの支えとか、お医者さんの一生懸命な、看護の甲斐があって、奇跡とも言われたんですけど、復活しまして、復職したんですよね、その先生。で、その時に思ったのは、自分は本当に一人で生きてるんではないと。周りの人に支えられて自分の今があるっていうふうなことを再確認して、その時から、その先生は自分がこうやって命を生かされてるっていうふうな、そういうふうなありがたさを全国の人たちに伝えたいというふうな活動をして、途中で、学校の先生も退職されて、今、講演活動で全国回ってる方なんですけれども、その方が、やっぱり自分が、周りの人たちに支えられて、自分の体が全く動くことができなかった時に、支えられて生きているっていうことの本当のありがたみっていうふうな、そういうふうなのをすごい感じたと。だから、そのありがたさを、できるだけ自分の生きてる限り、周りの人たちにありがとうと、というそういう風な意味を伝えていこう。ありがとうの言葉を行動でもって伝えていこう。言葉でもって伝えていこう。という風な、そういう風なことを感じたと。自分もそれに共感しまして、自分の役割は、さっきの、子供たち将来の夢って何書くっていう風な、そんな風な、と、その本を読み終えたときに、周りの人たちの、たくさんの人たちの夢を支えられるような人になりたいというふうに言葉として書いたんですけれども、 自分は後残り少ないっていうか、限られた教保職生活の中で、たくさんの人たち、たくさんの子供たちの夢を何とか生かしてあげられる、支えられる、そういうふうな活動を、教育活動をこれからも続けていければなと、今思っています。ありがとうございました。
第191回目の最後のコーナーです。それでは本日の放送の感想を、木村文夫さんに聞いてみたいと思います。
一言。
はい。
素晴らしかった。
素晴らしかった。はい。
だけです。
まあ結構、なんて言うでしょうか、東日本大震災ということについて、まあ我々結構距離は遠いんですけども、そういう話なども、まあ、させていただきました。まあ、実際あの地震の時で函館でですね、アパートで寝ててそこに水が来てですね、亡くなったっていう人一人いるんですよね、実は。ですから北海道でも一人あの地震によって亡くなってるということがありますので、まあ一言ではないなというふうに思っております。それではですね、FM ピパウシからのお知らせを千穂さんにお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第191回目の放送もお別れとなります。次回は4月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イエイライケレー。